81編祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。天皇と様、今日も主の御言葉で私たちを養ってください。主よ、祝福を与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
我らの力であられる神に喜び歌え、ヤコブの神に喜び叫べ。声高らかに褒め歌を歌え、タンバリンを打ち鳴らせ。六弦の琴に合わせて良い音の立て事を書き鳴らせ。我らの祭りの日の新月と満月に角笛を吹き鳴らせ。
じゃあこの新月と満月、新月と満月に角笛を吹き鳴らせ。これがラッパの祭りですよね。ラッパの祭り、イスラエルには正月が2回あるんです。6ヶ月ごとで来るんです。これは7月1日の、このラッパの祭り、ロシャシャナという正月です。正月、民間暦の正月、今もロシャシャナと言ってるんですね。正月、彼らの正月は7月1日、今のあれに計算してみると9月ですね。ロシャシャナが9月11日金曜日です。2026年には。だから私たちが今イスラエルに行って祈るんですけど、ロシャシャナ、ちょうどロシャシャナになってます。それで、10日間ラッパを吹き鳴らします。10日間ラッパを吹き鳴らして、この食材の祭り、食材の日、ヨンキプルといって、ヨンキプル、その日たった1日ですけど、この悔い改める、大祭司がこの死聖所に入るんですね。自分のために入って、まだ民のために入る、2回入る、そのヨンキプルがある。そして満月ということは15日を意味します。15日はカリオの祭りです。カリオの祭り、カリドル、収穫の祭りでありますね。1週間ありますね。このだから15日間の真ん中にヨンキプル、10日にヨンキプルです。だから10日になるまでラッパをずっと吹き鳴らします。王が来られる、ドゥードゥー、王が来られるのが早い、ドゥードゥードゥードゥードゥードゥー、ラッパがね、どんどんどんどん緊迫するんですよね。王が近くなった、悔い改めよ、王が来られた。これが大きなラッパ、これはそのミツカイと大高齢と大きなラッパ、これ大きなラッパがそのラッパですよ。食材の火、ブワーッと吹き鳴らすラッパ。そのラッパの理由は悔い改めなさいって。だからユダヤ人たちは新年が7月1日、まだ宗教歴があるんですね。大体4月ぐらいのことなんです。6ヶ月ごと、これはエジプトから出た杉越ですね。杉越の祭り、だから杉越の祭りからラッパの祭りまで6ヶ月間であります。だからこの宗教歴だというね、杉越の祭り、 彼らが生まれて、創造されてからずっと、守ってきた民間の正月はこの7月1日、まあ、この計算すると2026年には11日、9月11日であります、じゃあこのようなことですね。ラッパーを吹き鳴らす4節。
それはイスラエルのための掟、ヤコブの神の定めである。神がエジプトの地に出て行かれた時、ヨセフの中にそれを証として授けられた。私はまだ知らなかった言葉を聞いた。私は彼の肩から重荷を取り除き、彼の手を荷籠から離してやった。あなたは苦しみの時に呼び求め、私はあなたを助け出した。私は雷の隠れ場からあなたに答え、メリバの水のほとりであなたを試した。セラ。
じゃあこの私はあなたの肩から、これは杉越のことを意味するんですよね。このエジプトの奴隷の生活の彼の肩から重荷を取り除き、奴隷の生活から取り除いて、彼の手を荷から荷かごから離してやった。あなたは苦しみの時に呼び求め、彼らが自分の子供の中で男の子ならばナイル川に投げて捨てなければなる、女の子はもうエジプト人のために残す、これがピークでした。ピーク。それで叫びが主に聞かれたと。それでモーセを主が呼ぶんですね。私はあなたを助け出した。私は稲妻の隠れ場からあなたに答え、メリバの水のほとりであなたを試した。じゃあこのようにエジプトから救い出して、アラノで彼らが本当に私を愛するか、私を王として認めるかどうか、メリバ、ね、メリバで試した。これメリバというのは水ですよね。水が出てきた、水がない、私たちは何を飲めばいいかとね、冬を満する時メリバで岩をこの打つんですね。モーセが2回打つとそこから水が出た。しかしモーセがメリバで、まだ命令しなさい、今度は命令しなさいと言われたのにまだ打ったんで、イエス様は十字架で律法によって、律法の杖によって一回叩かれることは許される、審判は一回で終わったんよ。私たちの罪を全部背負って十字架でそれを打たれて殺された。それでよみがえられた、それが律法の役割よ。今からは命令すればいいですよ。命令すれば岩から水が出る、この岩はイエス・キリストです。しかしそれをまだ打ったんですね。2回打った。それがね、モーセがカナン地に入らない罪にもなってるんです。メリバの水、争いの水ですね。8節。
聞け我が民よ、私はあなたをたしなめよう。イスラエルよ、よく私の言うことを聞け。あなたのうちに他の神があってはならない。あなたは外国の神を拝んではならない。私があなたの神主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそう。
じゃあ旧説は、あなたのうちに他の神々があってはならない、 神があってはならない。神様は唯一一人です。エジプトから連れ出してくださった方はただ一人です。この外国の神を拝んではならない、これは空上諏訪ですね。まだ自我というものが神を作るんです。石やまだ木、それで貪欲がね、自分の欲のために空上を作る、だからこれが罪なんですね。私たちの主はイエス・キリストだけであります。私たちをサタンの奴隷の生活から連れ出した方はただ一人、唯一イエス・キリストです。だからこの杉越の話をされますね、主がね、私があなた方の神主である、私はあなた方をエジプトの地から連れ上った、あなたの口を大きく開けよ、私はそれを満たそう、口を大きく開けよ、私がそれを満たそう、ね、借りようができる、その意味をね、大きく収穫ができる。だからラッパを吹き鳴らす、悔い改めること、だから空上を拝む、空上に自分の祝福を頼む、こういうのようなことを悔い改めなさい。私たちの主はただ唯一イエス・キリストだけですということよね。イエス様に来て口を大きく開けなさい、そしたら収穫を与えるね。カリオ中満月、満月がカリオです。カリオ7月1日からラッパ、ロシャシャナ、それでカリオ、15日から1週間カリオですね。だからエジプトから連れ出した方が私に大きく求めなさいと言うんですね。私がそれを満たそう。注意せず。
しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。それで私は彼らを頑なな心のままに任せ、自分たちのおもんばかりのままに歩かせた。
じゃあ主がこのように悔い改めを鳴らしているんですね。しかし従わない、だから従わない時にはそのまま放っておきます。もうこれが一番大きな審判です。聖霊が干渉しないんです。皆さん、悔い改めができるのは聖霊様がおられるから悔い改めができる。悔い改めなさいという良心に聖霊が語るんですね。しかしずっとね、頑固な心、悔い改めない、そのような固くな心を持っているとそれは言えなくなるんです。それが私が彼らを固くな心のままに任せたと、自分たちの自分たちのおもんばかりのままに任せた。これローマ書1章を見ましょう。ローマ書1章を見るとこの表現があるんですね。これが一番危ない状態です。24節、
それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました、
引き渡され、これですよ、引き渡される、おもんのままじゃなるようになれという、干渉しない、聖霊が立ちしない、ね、26節、
こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の世を不自然なものに変え、
うん、これ引き渡された。28節、
また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました、うん、
この引き渡され引き渡され引き渡され3回、うん、本当に怖いものですよ。だから皆さんと私が悔い改めるように愛の鞭がピシャッと来るし、ラッパが聞こえる、ね、ピュー王が来られる。悔い改めなさい。王が誰か、自分が王であればこれを悔い改める。悔い改めるとすぐ天が手が届くところにある。そのことですね。悔い改めると神の国がすぐ支配するんです。しかし悔い改めないまま拒む、引き渡される、うん、その話ですよね。じゃあ今日の本文に行きましょうね。十三節。
ああ、ただ我が民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩いたのだったら、私は直ちに彼らの敵を征服し、彼らの仇に私の手を向けたのに。主を憎む者どもは主にへつらっているが、彼らの刑罰の時は永遠に続く。しかし主は最良の小麦をイスラエルに食べさせる。私は岩の上にできる蜜であなたを満ち足らせよう、
うん、これがラッパが吹き鳴らす理由でありますよ、ね。王が来られる。悔い改めなさい。自分が王であることを捨てなさい。十字架に釘つけなさい、うん、そうすれば主が大きく祝福する。カリオが多くなる。しかし主は最良の小麦をイスラエルに食べさせる、うん、私が岩の上に、できる蜜、あなたを満ち足らせる、ね、これが祭りですよ。じゃあ次行きましょう。九章、一節から。
第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らには地のサソリの持つような力が与えられた。そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された、
うん、じゃあこの次読んで、その与えた靴はサソリが人を刺した時のようで、靴であったね。底知れぬところが開くね。これは人間の罪がそこまで満ちてる。まあ今スイスの下になんか、変な実験とかがあるんですね。人間がしてはならない実験をやってます。インドのシバという女神ですね。それが前にかけられて、それがこの実験をやってますよ。縛られてる、底知れぬところに縛られてる悪いもの、悪霊たち呼びますね。そしたらその者たちが出てくるんです。出てきて、人間に害を与える。 会話あったるけど会話受けない人たちがいるんですね。聖霊の印、主の印が押されている人たちだけはその苦しみを受けないんです。だから霊的な苦しみがある。太鼓の御使いのラッパーが吹き鳴らした時に霊的な苦しみがある。しかし主の霊で満たされた人、救われた人にはそれが関係がないのよ、ね、だからこれは何でしょう、これが不安でしょう、恐れです、ストレスです。このようなものが者たちがもっと底知れぬところから来て刺します。このサソリのように刺す、もう苦しく苦痛がね、苦しみはサソリが人を刺した時のような苦痛であった。6節、
その期間には人々は死を求めるがどうしても見出せず、死を願うが死が彼らから逃げていくのである、
うん、死ぬこともできない、苦しいんだけどただ苦しみだけが残る、うん、死を願う、死にたいにしても死が来ない。七節、
そのイナゴの形は出陣の用意の整った馬に似ていた。頭には金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。
まあ悪霊ですね、悪霊。悪霊も階級があるんですけど、悪いものをして牢に入ってる、そこ知れぬところ、後で、このサタンがそこに千年間閉じ込められる、その場所から出てきたんですね。まあ、この表現はもう悪霊の表現ですよね。今この表現通り、ゲームを作ってね、子供たちが遊んでる、地獄を今遊んでるんです。九節、
また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に引かれた戦車が戦いに馳せつける時の響きのようであった。その上彼らはサソリのような尾と針とを持っており、鬼は5ヶ月間人間に害を加える力があった、
うん、だから主がこのようなことを決めるんですよ。封印というものは全部主が解くんですね。7つ終わりの封印が解かれた時、調整するんです。5ヶ月、はい、分かりました、5ヶ月以上はダメ、主が命令する通りで、その5ヶ月苦しみというものは なぜでしょう、それは理由があるよ。ラッパが、ね、吹き鳴らして、いつまで、食材の日4期プルまで、だから悔やらだめなさいということよね。あなた方の、この傲慢、高ぶり、自分が神であると思ってる、そのことを捨てなさい、私たちの王はイエス・キリストだ。それをね、このサソリが来て5ヶ月間刺すんですね。死にたいけど死ぬことはできない、死が遠く離れていく。注意せず、
彼らは底知れぬところの見つかりを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンと言い、ギリシア語でアポリオンという、
じゃあこのアポリオン、スイスの地下の事件のあれがアポリウムです。これと同じものを今彼らやってますね。本当に人間の罪がね、もう極度までいってるんです。それで底知れぬのところの見つかりを王にいただいている。そのそこの王はサタンですね。サタンが 入るまでそこに刑務所みたいに彼らが捕まれてそこに入ったんです。そこに入っているものは線を越えている者たちです。だから悪霊たちもね、イエス様の決めたその部分をよくその上でするんですよ。まだ私の時ではないのに追い出すんですか。だから私たちが悪霊を追い出す時に底知れぬところに行けとしたら、いや私は行かない、ブダのところに、イエス様が彼らをブダのところに行かせるね。だからブダに入ったと、まだ自分の時ではないと、主が定められたものがある。これは罪の程度によってよ。だからこの罪を悔い改めることが主の願いであります。12節、
第一の災いは過ぎ去った、見よこの後なお二つの災いが来る。第六の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。その声がラッパを持っている第六の御使いに言った。大川ユーフラテスのほとりにつながれている四人の御使いを解き放せ。すると定められた時、日、月、年のために用意されていた四人の御使いが人類の三分の一を殺すために解き放された。
じゃあこのようにこの四隅にいる御使いに、解き放すように主が命令するんですね。この悔い改める時間というものを与えてる。それで吹き鳴らしても、あ、これはもう到底できないもの。それで3分の1が彼らが来てそれを処分するんです。16節、
義兵の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いた。私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。騎兵は火のような赤、くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄とが出ていた。これらの三つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために人類の三分の一は殺された。馬の力はその口とその音にあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があって、その頭で害を加えるのである。これらの災害によって殺されずに残った人々は、その手の技を悔い改めないで、悪霊どもや金銀銅石木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかった。
じゃあこの悔い改めなかった、具体的なあれは私がいつか黙示録をするときに具体的に言います。説明しますけど、この悔い改め、主が願っておられるのは悔い改めです。悔い改めなさい。ラッパが吹き鳴らす。どんどんどんどんラッパの音がね、こう近づき強くなってくる。6番目のラッパ、7番目のラッパは終わりのラッパですよ。終わりのラッパなり賛美もあるんですね。これは7番目のラッパです。7番目のラッパは苗は収穫ですよ。主が私たちを天国に連れていく収穫と、これは黙示録14章で書いてあります。それで地獄に集められる収穫がまだあるんですね。黙示録14章には2つの収穫が書いてあります。だからラッパーと食材の4キプルまでのそのことは、ラッパーを通して悔い改める人がいるし、悔い改めない人がいったと いうことですね。だからラッパの時までは主が長く待ってるんです。それでラッパの内容がずっと続けるんですね。14章のところには2つのこの収穫がありますね。収穫が刈り取りの時、15節、14章の15節。
するともう一人の御使いが聖所から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。釜を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので取り入れる時が来ましたから、
だから王が来る、王が来られる、王が来られる、この不意解き放解く資格が王ですよ。イエス・キリストです。旅出るんで、その方がこの日のために悔い改めたこの民を集めるんですね。悔い改めよ、神の国が近づいた。悔い改めるその日、その人が神の国ですよ。その人が敬虚される、集められる、天に集められる、刈り取る時が来た、雲に乗って来られる人の子のような方。14節がそれですね。16節、
そこで雲に乗っておられる方が地に鎌を入れると地は刈り取られた。またもう一人の御使いが天の聖所から出てきたが、この御使いも鋭い鎌を持っていた。
これは別の鎌ですよね。地獄に入れる鎌です。悔い改めなかった者たちに、鎌が入れられるんですけど、それが第7のラッパの内容です、19節。
そこで御使いは地に鎌を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外で踏まれたが、血はその酒舟から流れ出て馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がった。
だからラナの7のラッパが終わりのラッパです、この終わりの終わりですね。そのことは私たちが天に集められる。それで御怒りに集められる。二つの収穫です。その二つの収穫を今残りの収穫、それが八の審判ですね。この15章16章がそれです。だから八の審判と、そのあれは2番目、この集められた者たちの様子ですよ、だから地獄ですね。地獄が天から地上に降りてきた、そのことです。それで16章の3節。
第2の御使いが鉢を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命のあるものは皆死んだ。
獣を受けた者、ニセス。
そこで第一の御使いが出て行き、鉢を地に向けてぶちまけた。すると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができた。
このように666を受けた者たちがこのように全部集められる、それでこの特徴は何かというと、悔い改めなかった、救世主。
こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して汚し事を言い、悔い改めて神を崇めることをしなかった。
だからもう悔い改めないところか、神様を汚す言葉で言ってるんですよ。だから地獄に行ったら絶対悔い改めができない、だから悔い改めができるのはね、聖霊よ、聖霊。 聖霊がおられるから悔い改めができる。聖霊が雲に乗って来られる方と共に集められる。上に私たちを全部引き上げる。結局というものはね、復活の循環よ、循環の過程ですよ。結局体が復活の体になる。このように私たちを取り集める、悔い改める人。だからさっき私たちが正月1日ロシアシャナから10日間、10日ということは観難を意味するよね。悔い改める期間です。ラッパがずっと吹き鳴らす。それで食材の火許されるんですね。それで刈り集められる。これが刈り穂の祭りでありますよね。だからどっちの刈り穂か、ね、雲に乗って来られる方によって集められるのは花嫁です。花嫁、悔い改めた人たちの集まり。悔い改めなくていつも自分が王になっているもの、いろんなこの試練、悪もいろんなものがあるんで、それは主が忍耐して悔い改めに待ってるんです。しかし恵みの時が終わったら、もう自分が審判を受けながらもイエス様に汚す言葉を語る。地獄で、いろんな方々が地獄をこう行って帰るんですけど、もう地獄でイエス様と一緒にその地獄で苦しんでる人たちを見るんですけどね、イエス様、私を許してください、許してくださいと言うんだって。しかしイエス様が、もう涙流しながら時間が過ぎたんだと振り向くと、その振り向いたイエス様に怪我し言葉を吐き出すんだって、それが地獄ですよね。だから皆さん、聖霊様がおられる時にラッパの声を聞く。悔い改めよ、王が来られる、王が来られる。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。